聖書を読み致します。聖書は新約聖書の75ページマルコによる福音書第7章の24節から30節までを読み致します。マルコによる福音書の第7章の24節から30節まで75ページです。お読み致します。マルコによる福音書第7章の24節以下。イエスはそこを立ち去ってティルスの地方に行かれた。ある家に入り、誰にも知られたくないと思っておられたが、人々に気づかれてしまった。汚れた霊に取りつかれた幼い娘を持つ女が、すぐにイエスのことを聞きつけ、来てその足元にひれ伏した。女はギリシャ人で、シリアフェニキアの生まれであったが、娘から悪霊を追い出してくださいと頼んだ。イエスは言われた。まず子供たちに十分食べさせなければならない。子供たちのパンを取って子犬にやってはいけない。ところが女は答えて言った。主よ、しかし食卓の下の子犬も子供のパンくずはいただきます。そこでイエスは言われた。それほど言うならよろしい。家に帰りなさい。悪霊はあなたの娘からもう出てしまった。女が家に帰ってみると、その子は床の上に寝ており、悪霊は出てしまっていた。以上です。幼稚園も始まりまして、もう幼稚園もお弁当がですね、始まったみたいです。まあ、子どものお弁当というのはですね、非常に子どもにとっては楽しいというか、最近はキャラ弁というのがありまして、まあ、ほとんどの子どもがですね、キャラ弁を持ってきてて、まあ、お母さんたちが朝早く起きて作ってらっしゃるんだろうな、まあ、お父さんが作ってるのかもしれませんが、まあ、それはそれでですね、いいなと思いながら眺めております。まあ、ある時にですね、東京なる幼稚園でですね、講演した後に弁当の時間に呼ばれましてですね、まあ、一緒に食事する時がありました。で、子どものお弁当の中に何が入ってるかなと思ってみたらですね、ある子どものお弁当にフォアグラが入っておりましてですね、はって、子どものお弁当にフォアグラが入ってんだってですね、すごいなやっぱりと思いながらちょっと見たんですけどですね、それって大丈夫なのかなと。で、その子どもにですね、今日お弁当何が一番おいしいって聞いたら、リンゴって言ってましたからですね、神様が作られたものがやっぱり、まあみんなそうですけどもですね、そのままものが一番おいしいんじゃないかなと思いながらですね、まあ、その出来事があってですね、ある時にですね、今食の教会の曖昧化という現象が起こっているという、まあ、そういう本をですね読ませていただきました。実は日本もそうなんですけどもですね、食にはですね暗黙の教会がある。それは何かっていうと、大人が食べるものと子どもが食べるものっていうにはちゃんと線引きがしてあったという。で、特にですね、握り寿司なんかはそうなんだって。握り寿司にわさびが入ってるのはただですね、腐らないためだけではなくして、あれは大人の食べ物だと。まあ、ところが最近はですね、スーパーに売ってある握り寿司はわさびは全然入っていない。小袋のわさびがですね、つけてあるんですけども、それは気が抜けるっていう理由じゃなくて、子供が食べることを想定しているからだっていう、って、まあ、そうかなと思いながらですね、食べ物の境界線って言って何だろうって。で、そのそこにですね、一番下にですね、大トロなんていうものは子供の食べるものではなかったはずだって書いてあって、そうだろうなとですね。で、その本で何が言いたいかっていうと、子供には子供時代の時にきちっと食べさせなきゃいけないものがあるんだということでしたですね。それをですね、食の教会の曖昧化っていうことでですね、それでいいのかっていうような本だったのです。今子どもの成長にとってですね、今これを食べとかなきゃいけないっていうものとですね、大人が思考で食べるものとはやっぱり違うのだという、そのことをもう一回ですね考え直して、親の身勝手で子どもにですね食べ物を与えてはならないという、まあ、そんなですね、話が書いてあって、境界線、食の境界線の曖昧化というのがですね、非常に心に響いた言葉でした。で、イエス様はですね、ユダヤ人の地域から異邦人の町に行かれますですね。まあ、そこで悪霊に取り憑かれた娘をですね持つ母親に出会います。まあ、彼女はですねイエスに助けを求めるんですけども、イエス様は拒絶されるんですね。 これはイスラエルの子らの救いを先にするですね。ですからですね、そのことが優先的だということなんでしょう。まあ、ところがですね、食卓の下の子犬も子供のパンくずはいただきますという言葉の中に信仰っていうのを見られて、そしてその娘を癒されたという話です。これっていうのは不思議な話で、まだイエス様はですね、ユダヤ人の救い、まずそこが優先、それが終わらなければ異邦人に行かないと言われているのに、この女性のこの一途の信仰によってですね、その枠を飛び越えられたって話だと思います。まあ、これは、この後ですね、イエス様が異邦人の方にどんどん入っていかれますので、この女性のこの信仰によってですね、救いが開かれて私たち異邦人にもやってきたということなんだろうなと思います。まあ、これは境界線の曖昧化ではなくしてですね、あえてその信仰によってその扉を開けられたという、まあ、これと曖昧化っていうのはやっぱり違うだろうなというふうに思います。何が違うかというと、その人の信仰という、まあ、そのところでやっぱり考えていかなければいけない問題なんだろうなというふうに思うのです。で、最近コロナも少しですね収まってきたのでですね、またどんどん増えてきてますけど、この教会でコンサートとかですね、講演会とかがたくさんですね、頼まれてですね、教会をお貸しすることが多くなってきましたですね。で、その方々がですね、よく言うのは、教会に対する印象が変わったということをよく言われます。そう思うと、教会の印象っていうのはどんな印象なんだろうなとですね、硬くて暗くて入りづらくてですね、そして何か使っちゃいけないんじゃないかっていうですね、そこは聖なる空間ですから、それをわきまえてですねしていただくのはいいんですけど、それをですね曖昧にしちゃいけないとは思いますけど、でも教会が人々に与えているその印象っていうのの間違った印象っていうのをもう一回教えられるなと思います。まあ、ここはですね、開かれた空間としてどうぞお使いください、でもここは聖なる空間でですね、それだけは分けまいておいてください、そこの境界をですね曖昧にはしませんという、ですから用いられるのはいいですけども、それをきちっともう考えた上で用いてくださいという、まあ、それがですね教会でですね確かなことかなと思いますし、私にとってはですね、そうやってでも一人でも多くの人がここにやってきて、この聖宅とこの十字架を見てイエス様のことを少しでも心にですね、置いていただけたらというふうに思います。まあ、譲れないところとですね、その扉を開けるところ、それをいろいろ私たちは考えながら、このコロナ禍の中にあって、じゃあ教会は、この地域に対して、この社会に対してどのような存在としてですね立っていくのかというのも考えていかなきゃいけないと思います。まあ、イエス様はそれほど言うならよろしいと言われて、異邦人に対する救いの枠を広げられています。これは教会を曖昧化にされたわけじゃなくて、その暗黙のですね教会をですね壊されたということでしょう。それをさせたのは母親の信仰でした。今何が大切かを考えるときに、自分自身たち、また教会が作ってしまった教会に縛られずに、本当に神様の福音がどう伝わっていくか、どう広がっていくか、どう教会を超えていくかだとすれば、私たちは与えられたこの神様の技としての働きももう一度考え直して、曖昧化ではなくして、きちっと信仰によってその扉を開いていく、それが必要ではないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。イエス様はそれほど言うならよろしいと言われました。神様、どうか私たち一人一人に与えられている信仰によって、この教会に与えられたその使命、その宣教の技を広げてください。今日も広島教会、呉教会に住む信者、求道者、牧師の家族と共にて守ってください。また谷より幼稚園、ルーテン保育所、そこに住む子どもたち、先生、職員を、どうか今日も事故や怪我や災い、新型コロナウイルスから守ってください。今日から谷より幼稚園のまた礼拝が始まります。どうか御言葉の種が子どもたち一人一人の心の中にどうかまかれ、またそこに集う先生たちの心の中にも御言葉がまかれていくことができるようにしてください。 今日も病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々にはイエス様が御言葉によってどうか導いて寄り添ってください。今週もあなた豊かな祝福のうちに過ごされましたことを感謝いたします。どうか今日も聖霊豊かな祝福のうちに全てのことを整えて与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。